どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは令和7年度査察の概要を見てみようということで、マルサですね。いわゆるマルサと呼ばれている国税局の査察部。まあ、ここは税務調査ではなく強制捜査をするところになるわけですが、まあ、それがね、まあ、大体この時期、昨年度こんな感じでしたよって概要をまとめてくれてるんですね。で、国税庁のホームページに載ってますので、それを確認していきたいなと。で、非常に見づらいものなので、まあ、毎年ではないけれど、まあ、気になった時にはね、喋っているんですが、今年はですね、まあ、昨日の話ともつながっていて、なかなか面白いなと思います。まあ、特にね、その不正資金をこう留保することになるわけだけど、納めなきゃいけない税金を納めてないわけだからね。で、それの使途がね、もうまさになんか人間の欲望だなみたいなところがあったので、まあ、それらも含めて、今日は話をしていきたいなと思います。まずは令和7年度の査察の動き全体像ですね。処理した件数127件です。まあ、これは査察部として調査に行っている件数ですね。で、検察庁に告発まで至ったのが82件。まあ、刑事告発されたっていうことですね。刑事告発してなくても脱税はしてるわけなので、まあ、その脱税総額は111億円だったと。で、告発分は83億円という感じで出てます。まあ、査察部としてはね、まあ、すべての調査で刑事事件にまで持っていきたい、告発にまで持っていきたいわけですけど、まあ、最近は件数は減ってるんですけど、まあ、複雑化していてね、案件がね、まあ、なかなか告発までいけないっていう、令和4年度の告発率74.1%ピークに年々ちょっと下がってきているよねっていうところです。まあ、僕も査察の調査っていうのは、まあ、見たことはあるんですけど、やっぱりね、もう彼らはもう別格ですよ。本当に、マルサ査察部っていうのは別格で、当然税金を修正することもさることながら、刑事事件にする、告発をすることっていうのが、まあ、第一目標なのかなっていうのは、もうその危機迫る感じで伝わってくると。だからまあ、告発率が下がってるっていうのは、ちょっと不本意なのかなと思いつつも、でもまあこの辺でも AI が活躍してるんですかね。告発件数は下がってるんだけれど、脱税総額、まあ、つまり修正させて、本来納めるべきだった税金を納めさせた金額っていうのは1件あたり上がっているので、まあその辺がね、まあ最近の特徴なのかなと思います。で、税目別ではもうこれいつも通りって感じですけど、法人税、消費税が多いですね。法人税46億円、消費税14億円。で、まあ、これが脱税金額だったと。で、まあ、脱税の手法はもう多岐にわたります。まあ、告発が多かった業種っていうのは建設業が一番で、まあ、これはよくある話。まあ、脱税ランキング上位にいつも出てくる業種なわけですけど、まあ、SNS、ソーシャルメディア絡みとか、あとは海外取引、海外口座絡み。そして消費税の不正還付。このあたりもトレンドですね。そしてもう一つが、まあ、脱税指南者がいる。まあ、これは特流とかがよくやってるわけですけど、まあ、脱税をこうやってやろうって描く人がいて、そして実行部隊がいるっていう感じだね。で、まあ、特流とかの場合は実行部隊は悪意がない。言われてやったらお金がもらえるからってやったんだけど、実はそれが脱税だったっていう。まあ、この四つ目の、その脱税指南系のものですね。これは、まあ、時代なのかなと、まあ、最近のトレンドなのかなというところです。で、まあ、使い道と隠し場所っていうのは、これはね、ずっと変わらないんですよね。不正資金の使途としては、まあ、これはね、結構見やすくまとまっていたので、ぜひ概要欄にも、査察の概要、URL 貼っときますから見てほしいんですけど、とね、4番っていう項目にあって、不正資金の留保、まあ、および、まあ、どうやって使ったかみたいなね、そして秘匿場所、隠した場所っていうのは何なのかってことが書いてあるんですけど、その使途としては、有価証券への投資、競馬や海外カジノ等のギャンブル、ブランド品の購入、高級クラブなどでの飲食店の交際費、 アプリを通じた動画配信者への配信者やゲームへの課金などが見られました。いやもう5つ目って結構面白いですよね。脱税したお金で投げ銭してるっていうね。どういうことなんだって思うんですけど、まあそれもまあ最近のトレンドというか、まあ時代だなという感じがしますね。そして隠し場所はもうこれはもう昔からって感じですよね。まあ結局現金が浮いてしまうので、現金をどこに隠すかみたいな話になってきて、クローゼットに置かれていた缶の中にあるとかね、寝室の棚に置かれた箱の中とか、まあ、室内に置かれたスーツケースやバッグの中、室内収納に隠されていた金庫とかね、まあ、あとは、不正に利用した預金通帳等をクローゼットの中の紙袋に隠していた事例もあったという感じなんですよね。で、まあ、これらはもう本当にその畳の下にあったとかね、まあそういうのもよくある話なんですけど、まあ昔から変わらないって感じですよね、現金隠すのはね。でもなんか、まあ一つ一つの事例を見てるわけじゃないんですけど、ずさんかなとも思いますね。脱税そのものはもう絶対やっちゃいけないことなんですけど、脱税をした後のその証拠隠しっていうんですかね、それがめちゃくちゃずさんだよなーって感じました。昨日も話したんですけど、脱税をして浮いたお金っていうのはもう汚れたお金なので、その市場に戻すことができないんですよ。だから有価証券への投資なんて言ったら、証券会社にお金入れなきゃいけないですよね。その瞬間にまあバレるというか、その証拠が残るわけですよね。足跡が残ってしまうと。で、海外カジノとかならまだギリありなのかもしれないですけど、ブランド品の購入とか、高級クラブでの飲食とか、ましてや動画配信者への投げ銭とかって、もう全部残ってしまうものなので、いや、脱税をした後、のんきすぎるよなって思いますね。あと隠し場所も、不正に利用した預金通帳等をクローゼット内の紙袋に隠していたとか、いや大丈夫ですかっていう感じだよね。預金通帳に記録が残った瞬間に、税務署は理論上ね、すべての会社とすべての個人の通帳全部見れますから、まあ気軽には見れないんだけどね、でも理論上は全部見れますから、まあそんなところに証拠を残したらそりゃ捕まるよねっていう感じです。まあ脱税はやっちゃいけないんですけど、やった後の証拠隠しはなんかレベルが下がってんのかなと思いましたね。そして最後に触れたいのは、一審判決は80件あって、すべてに有罪判決が言い渡されたっていう感じですね。だからまあ検察まで行って刑事事件化されて、それが82件なのかな。で、まあ一審判決出てないのが2つあるんですけど、でも判決が出たものは全部有罪、有罪率 100% になっていると。まあそりゃそうですよね。で、そのうち6件は実刑判決が出る、執行猶予がなかったっていう感じです。で、実刑判決のうち最も重いものは、懲役6年の判決が出ているわけですが、これがどういうものだったかというと、まさに脱税指南系のものだったんですよね。まあ、自身が主催する法人に架空経費を計上するなどの方法により所得を秘匿しと、いう感じなんですが、これがね、複数の納税者と共謀して、まあこうやると税金がお互いに安くなりますよね、みたいな感じでやったと。まあ、首謀者には懲役6年の実刑判決が言い渡されたという感じですね。まあ何なんでしょうね。脱税のその先にはもう本当破滅しかないみたいなことをね、僕は昨日言ってましたけど、まあまさにっていうことですね。結局さ、脱税したいって何でしたいかっていうと、お金を手元に残したいっていう短絡的な考えなんですよね。まあでも長期的に見ると実は納税した方がお金が残るんですけど、まあそこも分かってないマネーリテラシーの低さがまず脱税に、生かせてしまうと、脱税を考えさせてしまうと。で、脱税をした暁にはお金がたくさんあって使えるぞって言って、証拠がバンバン残るところで使っているっていうね、これもまた何をしてるんだろうなと思うわけです。ということで、おそらく脱税をしてかつ賢くお金を回している人っていうのも世の中にはいるので、まだまだ明るみには出てない脱税事件っていうのは多分たくさんあるんですよね。まあ、そこをこう笹粒丸さの方々がどう暴いていくのかっていうのは、まあ この先のテクノロジー時代でどうなっていくのかっていうのは非常に見ものですね。まあ、査察の概要みたいなものってなかなか見る機会ないと思うんですけど、まあ、なるべくね毎年1回の話なので、しっかりと取り上げつつ、トレンド変わってきたよねとか、こういう感じだよねっていうのはお話ししていきたいなと思います。しかもね、ちょうど昨日の粉飾と雑然のその先にみたいな話と非常に親和性があったのでね、今日は査察の概要令和7年度バージョンですね、お話をしてみました。全体像というか全文気になる方は概要欄に URL 貼っておきますので確認をしてみてください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。